宗教部の下山と申します。普段は白金校舎にいるんですけれども、今日はこちらで礼拝の奨励をします。今日読みましたイザヤ書46章ですが、冒頭にバビロンの偶像というふうに書かれています。ベルという神様、デボという神様が出てきますけれども、ベルは春の神、太陽の神、ネボは学問の神、田畑を豊かにする農耕の神、共にバビロンの神様であります。バビロンというのは、皆さん高等学校の世界史でも勉強されたかと思いますけれども、今のイラク、イランのあたり、チグリス、ユーフラテス川の流域の非常に土地の肥沃な地域であります。これらの像、ベルにしてもネボにしても共に獣の上に壊されていたとあります。一節二節を見ますと、ベル、ネボといったバビロンの神様は春の神であり、田畑を豊かにする神、人間に祝福を与える神でありながら重荷であると言われております。担いでいるんだけれども、重すぎて倒れ伏してしまうというふうに書かれております。私がこの箇所を読んだのは今年の2月頃だったでしょうか。まだ寒い頃の朝のひとときでしたけれども、その時の印象がとても強かったので今日ここでお話をしています。私がここを読んでいて頭に浮かんだのがプレッシャーという言葉でした。例えばスポーツの世界で頂点に上り詰めた人たちがいます。彼らはメダルやベルト、綱、相撲でいう横綱ですね、これらを狙ってライバルに追いつき追い越し頂点を極めたわけですが、上り詰めたら上り詰めたで今度は逆に追われる立場になってしまう。ライバルに記録を更新されたり、タイトルを防衛できなかったり、気力体力の限界が来て相撲が取れなくなってしまったら、その地位を明け渡さなければならない、後がないわけです。金メダリスト、チャンピオン、横綱といった地位、ステータスですけれども、ある面でこういったものは偶像というふうに言えるかもしれませんが、それが大きな重荷、プレッシャーになっているということが言えるのではないでしょうか。もっと身近な例を挙げるならば、皆さんも社会に出ると勤めて数年後には係長になったり、その後課長、部長というふうに会社で昇進していく方が多いと思います。ある人は社長にまで上り詰めるかもしれませんけれども、最近マスコミでもよく取り上げられていますけれども、課長、部長といった地位が重荷になって体を壊す、あるいは心を病んでしまうという人が結構いるのです。今週月曜日の夜10時から NHK スペシャルで30代の心を病んでいる人が多いということをやっていました。皆さんの中でもご覧になった方がいらっしゃるかもしれません。30代というと会社ではだいたい係長、課長補佐といった地位につくのですけれども、例えばそういった地位についていくつかのプロジェクトを任されるとか、それなりの責任ある仕事をします。それなりの責任を任されるとはいうものの、仕事の量が増えてもそれをこなすための部下になる若い人が減らされているので、仕事が当然きつくなってくる。こういうことが原因でうつ病とか心身症、適応障害といった心の病気を患う30代の人が大変増えているということです。昇進鬱なんていう言葉を聞いたことがあるかもしれませんけれども、それはその典型ですね。そして企業ではこういったことの対策に大変苦慮しているということです。また6月の初め頃の朝日新聞の朝刊ですが、こういった記事が出ていました。ちょうど皆さんも ご記憶あるかと思いますけれども、いわゆる野球部の特待生ということが問題になった時期です。 関東地方のある都市に住んでいるエッチ君という19歳になる人のことですけれども、この人は中学時代軟式野球の全国大会で準優勝した実績を買われて、甲子園常連校を含む5つの高校から誘いを受けました。その中で、ある関東地方の私立高校に進学をしたのですけれども、それは指導者の評判を聞いたからということでした。入学金と授業料がすべて免除、いわゆる特待生ですね。でこれで親孝行ができると思ったそうです。そして野球部に入ってすぐ練習試合で、一番打者に抜擢されましたけれども、ミスをする、そうするとどっからか知らないけど陰口が聞こえてくる。監督の指示で食事を早くしていたら、先輩にお前何先に飯食ってんだとやじられる。相談できる友達もいなかったそうです。入学して半年ほど経った9月、退学の手続きを取ったということです。特待生でしたから入学金ですとかそういったもの、免除されていたお金の約30万円、大変な金額ですけれども、そのお金を求められたということです。いわゆる特待生という立場が彼の重荷になってしまって、彼は挫折してしまったということであります。最初から夢も希望もないような話ばかりをいたしましたけれども、私たちが羨ましいと思っているような地位とか名誉、そういったことが実はある人にとっては、今日の聖書の箇所に書かれていたベルとかネボといったようなバビロンの神様のように重荷になっているということがまあまああるということではないでしょうか。ところがどうでしょう。3節4節を見てみますと、私はベルやネボのように獣や家畜に重たい思いをさせるような神ではない。あなた方の重荷やプレッシャーになるような神ではない。むしろ私はあなた方が生まれた時から年寄りになってこの世の生涯を終えるまであなた方を背負っていく。私があなた方を作ったので、私は責任を持ってあなた方を担っていく。というふうに教えられています。フットプリントという詩をご存知でしょうか。フットプリント、足跡ですね。今ちょうどここにコピーを持っていますので読んでみたいと思います。あるよ、彼は夢を見た。それは主と共に海岸を歩いている夢だった。主というのは神様のことです。その時彼の人生が走馬灯のように空を横切った。その場面場面で彼は砂浜に二足の足跡があることに気がついた。一つは主のもの、そしてもう一つは自分のものであった。そして最後のシーンが現れたとき、彼は砂浜の足跡を振り返ってみた。すると彼が歩んできた今までの道の多くの時に、たった一つの足跡しかないことに気がついた。そしてそれはまた彼の人生で最も困難で悲しみに打ちひしがれている時のものであることに気づかされた。彼はこのことでひどく悩み、主に尋ねた。主よ、かつて私があなたに従うと決心したとき、あなたはどんなときにも私と共に歩んでくださると約束されたではありませんか。でも私の人生で最も苦しかったとき、一つの足跡しかありません。私が最もあなたを必要としていたとき、どうしてあなたは私を置き去りにされたのですか。私には理解できません。主は答えられた。私の効果で尊い子よ。私はあなたを愛している。決して見捨てたりはしない。あなたが試練や苦しみの中にあったとき、たった一組しか足跡がなかったのは、実は私があなたを携えて歩いていたからなの。という詩です。学生時代は今日私が話したようなことを感じることは皆さんはあまり ないかもしれません。しかし社会に出ていろんな困難や苦労にぶつかることが必ずあることと思います。そんな時、今日私が語ったこと、あなたが気づこうが気づくまいが、聖書の教えている神様はいつもあなたと一緒におられるということを思い出していただきたいと思うのです。皆さんは縁あって明治学院大学に入学され、学び学生生活を送っておられます。明治学院大学は今日読んだようにあなた方を、あなたを担う、あなたをこの苦しい時に助けてくださる神様がヘボン博士やブラウン博士に志を与えて作られた大学です。皆さん方、普段あまりそういったことを感じないで学生生活を過ごしていらっしゃると思いますけれども、そういった考え方や思いが底辺に脈々と流れている大学なのだということをぜひ覚えていていただきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちが苦しむとき、悩むときにほったらかしにされるのではなく、気がついても気がつかなくても常にそばにいて私たちを担い担いでおぶってくださる神様でいらっしゃることをありがとうございます。普段の生活の中でそういった悩みや苦しみにぶち当たって途方に暮れるようなことをあまり感じないかもしれませんけれども、もしそのようなとき、今日語られたことを思い出すことができますように、学んだことを思い出すことができますように、どうぞ導いてください。今日の午後の学びや学生生活、クラブ活動、サークル活動、友達との交わりの上にあなたの祝福と導きが豊かにありますよう心からお願いをいたします。一言の感謝と願いをイエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。